光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美いたします。賛美歌、旧賛美歌546番を、会堂の方は総額のみで賛美いたします。慣れておられない方はお手元にパンフレット、リーフレットがありますのでご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、 国と力と栄とは限りなく汝のものあればなり。アーメン。聖書をお読みいたします。本日示されました聖書箇所は新約聖書マタイによる福音書4章18節から22節新共同訳聖書の5ページです。お読みいたします。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい。人間を取る漁師にしよう。と言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。そこから進んで別の二人の兄弟ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父親のゼベダイと一緒に船の中で網の手入れをしているのをご覧になると彼らをお呼びになった。この二人もすぐに船と父親とを残してイエスに従った。お祈りいたします。天のお父様、主イエス・キリストの贖いによってあなたのものとされた私たちは今ここに主の礼拝に預かろうとしております。この幸いを感謝いたします。北陸にも夏の猛暑がやってまいりました。世を支配されている主の御手の中にあることを思います。姉がしたすべてのことには時があると古の書の告げる通りであります。人類は進歩することを当然とし遠くへ移動することを可能にし上から解放し病を克服し命を長らえることを良しとしてきました。しかし現在直面していることは旧約の時代からずっとあった病に苦しんでいることです。今あることは昔からあったことなのです。人の限界を知ることで人は神に頼らざるを得ない存在であることを知ります。国という人が作った枠組みの中でその中で収まりきらずに自由を奪われ国を追われる人があります。地球を何回破壊しても足りないぐらいの兵器を各国は手にしております。このような愚かさをどうか神様憐れんでください。また教会も世の中の支配に対して人が仕えるのはただ神であることを信じそこから行動を求められております。御国が来たりますようにこのことを行うものでありますように。本日は八田長老が主の御言葉を取り継いでくださいます。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。そのような家族を築いてこられた方の言葉を私たちが心を開いて聞くことができますように。お一人お一人の祈りに合わせて主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
人信条をご一緒に告白いたします。人信条も先ほどのリーフレットにございます。人信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりって、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
私が礼拝の中でお話をする日が来ようとは考えてもみませんでした。毎日聖書を読むことも続かず、通読しようとしても挫折するようなものですから、御言葉に対する読みも浅く拙いものです。しかし神様から与えられたこの時、皆様と共に御言葉を考えていこうと思います。聖書箇所をどう選ぶか迷った時、福音書を初めから読み進め、教会に集う者として神様に従うとはどういうことかと考えてみようと思いました。神の子イエス様のことは皆様も本当によくご存知ですが、イエス様はこの世ではヨセフを父親とし、母親をマリアとして生まれ、ヨセフの職業である大工の手伝いをしながら育ち、30歳の頃と言われていますが、洗礼者ヨハネより洗礼を受けられました。その後悪魔の誘惑を受けられましたが打ち勝ち、ガリラヤで伝道を始められました。そしてガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、この聖書の箇所、二人の兄弟ペトロと呼ばれるシモンとアンデレと出会われ、しばらく進みヤコブとヨハネに出会われたのです。この話は他の福音書マルコ1章とルカ5章にも記されていますが、今日はマタイによる福音書で考えたいと思います。4人は漁師でした。まず最初にペトロとアンデレが湖で網を打っていた時、イエス様が声をかけられたのです。私についてきなさい、人間を取る漁師にしよう。ペトロ、アンデレたちにとって突然の出来事です。何が起きたのか知らないこの人は何を言っているのだと驚いたことでしょう。当時の漁師は貧困層から中間層まで幅広い方がいたそうです。そのような中でペトロとアンデレはそんなに豊かな家ではなかったようです。またこの箇所の後半に出てくるヤコブとヨハネは雇い人たちを使うほどの人たちだったようです。イエス様が声をかけられたのは一定の家柄の人たちではなく、貧しい人、豊かな人、さまざまな人々だったのです。4人は初めて見る人であるイエス様から突然私についてきなさいと声をかけられ、それぞれどんなに驚いたでしょうか。貧しい二人は知識、教養もあまりなく、イエス様の言っていることがすぐにどのようなことか理解できたでしょうか。漁師たちはイエス様の身なりを見て、声、言葉を聞いて一瞬どう思ったでしょうか。もし私なら初めての人、事柄にはとても警戒し、言われていることをまず 疑いを持ってみるでしょう。とてもすぐにイエス様の言葉を信じることはできないでしょう。そしてついていくなどとんでもないことです。例えば社会問題になっているオレオレ詐欺、被害を受けないようにするためにはまずは疑ってみよう。何事にも確認、相談し、間違いがなければ受け入れていいよという社会です。子どもたちにも知らない人についていってはいけないと教えます。しかしこの聖書の箇所はすぐに網を捨てて従ったとあります。すべてを捨てて従ったのです。4人は自分の漁師としての仕事、家族、今までの日常をすべて一瞬の判断で捨て去ったのでしょうか。一人一人少しでも葛藤はなかったのでしょうか。貧しいペトロとアンデレは少しでも豊かになるならという思いがあったかもしれません。しかし豊かなヤコブとヨハネはどうだったでしょう。迷わなかったでしょうか。もちろん2000年前と現代とでは何事も違いは大きいです。しかし人生を変えるような出来事ということでは同じでしょう。私はこの箇所を読んでいて、イエス様には他の人間にはない魅力が4人を捉えたのではないかと思いました。私の想像するところ、静かな雰囲気でも明るくそこに立っているだけでも安心してそばにいられるような雰囲気、そして貧しい漁師にも目を留めて私についてきなさいとの言葉、何より聖霊の働きがあったのでしょう。出会いは人生を変え、今までの生き方ではなく主イエスに従って正しい生き方をしようという気持ちになったのではないかと思いました。私たち教会に集う人々はどのようにして神様に出会ったのでしょうか。家族、親が教会に行っていた、学校がキリスト教関係でありそこでの人間関係で導かれた、歩いていて教会があった、読んだ本小説で興味を持ったなど一人一人きっかけが違ったとしても、教会へ出かけ神様と出会ったのは自分の力でしょうか。この金沢元町教会に今いるのは自分の選びの結果のみでしょうか。私は中学が北陸学院でした。高校の時洗礼を受け、それからの歩みの中で教会から離れることなくいられるのは生活環境が恵まれていたからだと思うのですが、それは自分の力でそうしてきたわけではないように思います。私はキリスト者の夫が与えられました。夫と共に教会員でしたから家庭の中心に教会がありました。教会が家の中心にあるからといって良い時だけではありません。教会のことで喧嘩をしたこともありました。教会なんかと思ったこともありました。けれども夫が亡くなった時、神様は教会の方々を通して励まし、辛くて祈ることもできなかった時、教会の方々が代わりに祈ってくださいました。神様は教会から離れることがないよう教会の方々を通して常に捉えていてくださったように思います。教会には時代によって自分の思いと違っていることが起きたり、あの人がこう言ったこうだったなど教会であっても社会の縮図としての問題が起きてしまいますが、やはり共に祈ることができ共に教会への思いを語り合う人がいてくださったことがことで歩みを進めることができたように思います。ずっと神様に手を引いていただき教会から離れずに来れたのです。神様は相手がどのような人間かによって差別される方ではありません。たとえ罪人であっても誰でも聞き従おうとする人を招き捉えていってくださるのではないでしょうか。 神様は私たちに一人一人に合った出会いの時を与えてくださって、その人に合った教会とのつながりを与えてくださっているのではないでしょうか。神様と出会い教会生活をしていても、何らかの事情や思いで教会から離れてしまう人もいらっしゃいますが、その方たちも神様の手の中にあり、いつの日か神様への思いがあふれてくるのではないかと思います。神様はどの人のことも忘れず手の中に置いてくださると思います。では私たちにとってイエス様に従う生き方とはどういう生き方でしょうか。加藤恒明牧師は著書「教会に生きる祈り」の中で、罪に気づき罪を許すことを求めること、それがキリスト者の生き方であると書いていらっしゃいます。人は歩みの中で良い時もあれば悪い時もありますが、その波のような出来事、時の流れの中で人に対してさまざまな感情を抱きます。社会生活の中で思わず人に対して強い言葉を言ってしまった時、しまったと思いながらも謝れない自分、人の言うことが何か違っていると思っていても意見を言わない自分、人に言われたことで自分が傷つき嫌な思いをするとずっとその相手を嫌いになってしまう自分などなど、人と接し活動する中でさまざまな思いを抱き、時には憎しみともいえる感情を抱きます。それが罪ということではないでしょうか。一時反省してもまた思いは湧いてきて、自分に対しても相手に対しても嫌な思い、憎しみは繰り返し生まれてきます。人は本当に弱く洗礼を受けたものであっても罪を繰り返し犯してしまいます。しかしキリスト者として生きるということは、罪をもう犯さない、罪と無関係に生きられるということではなく、罪を常に犯してしまう自分を自覚し、罪深いものだということに気づくこと、またその罪をイエス様によって許されたものとして、お互いの罪を許し合って生きられるように神様の助けを祈り求めることだと加藤先生は語っておられるのではないでしょうか。教会の中で自分と隣人の罪に気づいても非難したりがっかりしなくてもよく、神様から許し合うという恵みが与えられているのです。今日の聖書箇所に出てきたペトロ、すべてを捨てて素直に、そして大胆にイエス様に従ったそのペトロも、さまざまな出来事が起きてきます。以前大沢正義先生より説教の中で紹介された本で、塩谷直也牧師の書かれた迷っているけどつくはずだを読みました。塩谷直也牧師は東京神学大学卒業後、日本キリスト教団中京教会で副牧師、梅ヶ丘教会の牧師をなさった後、現在青山学院大学の法学部教授です。これは梅ヶ丘教会牧師時代に書かれた本です。その中にペトロについて書かれた印象深い箇所がありました。ここでイエス様についていったペトロは、イエス様と出会った頃すでに結婚していました。落ち着いた生活があったわけです。それをしてイエス様に従ったのです。そしてイエス様の弟子として常に代表としてイエス様の問いに答えたりと、いろいろなところに名前が出てくるような働きをしていくのです。しかし良い行いとしての働きを評価されるだけでなく、聖書はイエス様を知らないと3度言い、自分が捕らえられるかもしれないという恐怖からかイエス様を裏切っています。自分を守ろうとする、今までのことに気持ちが残っている、不安を表すペトロがいるというのです。ペトロはすぐ後ろを振り向いて愚痴を言うのです。 振り向くペトロに、後ろを顧みる者は神の国にふさわしくないとイエス様はおっしゃいます。振り向くというのはイエス様の仕事なのだと塩谷牧師は言います。イエス様を慕ってはいるものの、裏切ったり後ろばかり見てしまうペトロに、あなたは私に従いなさいと言われるのです。何度でも私を見ていなさいと招いてくださったのです。後にペトロはペトロの手紙1、5章7節で、思い患いは何もかも神にお任せしなさい、神があなた方のことを心にかけていてくださるからですと言っています。ペトロは繰り返し失敗してしまうものですが、イエス様の絶えることのない繰り返される招き、私についてきなさいという言葉をまっすぐに捉え、信じることにより思い煩いを捨て、すべて神に委ね伝えるものとなったのです。私たちも後ろを顧みて、あの時こうだった、あの人がこう言った、こうだったらよかったのになど後悔したり愚痴を言ったりして、同じところに立ち止まり先に進もうとしないことが多いのではないでしょうか。特にこのコロナ禍にあって、私自身もいろいろなことが不自由となり、人間関係がぎくしゃくすることもありました。なかなかゆっくり話をし、心を開いて思いを伝え合うことができなくなっているからだと思っています。このような時にこそ、キリスト者として改めて自分自身に気づいて、自分の罪を許しを求め、自分の罪の許しを求め、また人の罪を許そうと思う気持ちになることこそが、イエス様に従って生きることなのではないでしょうか。ただ人は簡単に人のことを許せるものではありません。許せる思いをくださいと神様に祈り求めること、その許し合うという恵みを知ることにより、キリスト者としての歩みを進めることができるのではないでしょうか。イエス様に招いていただいたペトロ、アンデレ、ヤコブ、シモンという弟子たちのように、素直にイエス様の招きに従い、生涯かけて神様にすべてを委ね生きていくことを神様は喜んでくださるように思います。イエス様は私たちにも、私についてきなさい、ついてきなさいと常におっしゃっているように思います。その声は人の一生の間、何度でも繰り返し私についてきなさいとおっしゃっています。私たちはその声に気がついているでしょうか。その声は聖書を通して、牧師を通して、教会の友を通して、家族友人を通して私たちに届けられているように思います。先ほど紹介した本の塩谷直也牧師は後書きにこう書いていらっしゃいます。少し長いですがお読みします。すりむいた傷口はかさぶたができるまでヒリヒリします。そのヒリヒリした傷を自分でいじったり、ましてや他人にむやみに触らせたりはしないものです。ただ信頼できるお医者さんだけには触らせます。治してくれる医者だけが私の傷口を触ることができます。心に残った傷も似ています。その傷が深ければ深いほど自分も触れたくないし、もちろん他人にも触れてもらいたくないもの。ただ医者には触れていただきます。その医者こそ私にとってイエス・キリスト。そのイエスに病んだ私が往診していただく道のりを、診療の具合をこの本に書いてみました。当然診療には痛みが伴うもので、その痛みに耐えられず何度も逃げようと試みましたとあります。繰り返しになりますが、私は生活していく中で、教会生活の中で自分を見つめるとき、時には迷い、悲しみ、怒りなどを感じたり、教会といえども誤解や苦しみさえ感じ、祈ることすらできなくなる時があります。けれども今、ペトロたち、 漁師が声をかけられた時のように素直にイエス様の声を聞けるよう耳を澄ましていたいという思いが込み上げてきます。人生において苦しくて祈ることすらできない時、私自身の代わりに祈ってくださる牧師夫妻と教会員の皆様がいてくださることこそ、安心感とともに喜びをも感じます。自分自身の罪に向き合うようにと招かれるイエス様は、この教会においても私たちと出会ってくださり、私たちを癒そうと触れてくださいます。イエス様の方から来てくださっているのです。イエス様の声が聞こえるよう耳を澄まし、素直な心で私についてきなさいという言葉を受け入れ、これからも教会の皆様と共に歩んでいきたいと思っています。お祈りをいたします。恵み深いイエス・キリストの父なる神様、あなたは自分の価値観で歩む私たちにイエス様に従うよう常に声をかけてくださっています。その声を聞き逃すことなく歩む私たちでありますように、日々の忙しさの中で心を乱すことが多い私たちですが、神様が喜ばれることは何か求めていくことができますように導いてください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。賛美いたしましょう。現行賛美歌の294番、会堂では総額のみ賛美いたします。
心より感謝申し上げます。どうぞそれぞれのものに届いた御言葉の種を成長させ、あなたへの感謝を忘れず、御心にかなった生活をしていくことができますように守り導いてください。私たち献金をすることができました。どうぞこの献金を神様の御用のために用いてください。この貧しきお祈りを皆様の方の胸の内にある祈りと合わせまして、御前にお捧げいたします。アーメン。
短く報告いたします。今週の予定、10日はアルコホールアノニマスの集会、11日は祈祷会、12日の恵みの分かち合い、通常通りございます。私も勘違いしたのは、当初11日が祝日になってましたけど、今平日になります。感染症の拡大が広がってるんですけども、今日長老会でちょっと対応をお話ししてどうするか決めたいと思います。平和政治献金を8月いっぱいお捧げしておりますので、協力をよろしくお願いいたします。それでは正栄祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。